先週はイースターでした。そしてイースターの時にイエス・キリストが復活したということがたくさんの証拠があるんだ、事実なんだということをお話ししました。そして、今朝はですね、じゃあそのイエス・キリストを信ずるってどういうことなんだろうか、そのことを共に考えてみたいと思います。今司会者に36節から41節を読んでいただきましたけれども、少し前から考えてみたいと思います。この今読んでいただいたところは、パウロがアンティオケというところで初めてこの説教された記録、説教したところの記録です。この14節でパウロとたちがアンティオケに行ったとあります。そして16節からそのパウロの説教が記録されております。で、パウロという人はまさにこの当時としてはですね、イデア教の学問としては最高の訓練を受けた人です。このラビ・ガマリエルという学者から訓練を受けております。そしてまたそれだけじゃありません。パウロという人はタルソ生まれでして、そしてローマの市民権を持っています。ギリシャ・ローマの文化をちゃんとよく理解していた人でもあります。で、そのパウロがこのアンティオケの町に来て、そして16節ですね、こうあります。そこでパウロは立ち上がり手を振りながら言ったと、パウロの説教が始まります。このスタイルはまさにギリシャ風のスタイルです。パウロはギリシャの雄弁家のようなスタイルで説教をします。そしてその呼びかけがこうですね、まず呼びかけていきますが、ここにこういうふうに呼びかけをします。16節、イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいと説教が始まります。このスタイルが実はキリスト教のずっと長い歴史の中の実は説教のスタイルのようであります。そして今日もそのようなスタイルで話、説教がなされますね。で、この16節の呼びかけと、そしてまた26節でもこの呼びかけが似た呼びかけがあります。26節で、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々と言っています。このアブラハムの子孫の方々っていうのは16節でイスラエルの人たちっていうのと同じ意味ですよね。そして並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々。だからイデア人と、そしてイデア教に改宗した人。誠の神様を信じている人という意味ですよね。ですからユダヤ人以外の人もここには集っていたのかもしれませんね。そしてそして38節にもちょっと別の言い方をしていますが、38節ではこう言っています。ですから兄弟たちと、その前のこのイスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々に際して兄弟たちと言っています。すると、この16節と26節と38節で呼びかけていくわけです。ということはこんなふうに考えた。パウロは要所要所で呼びかけて段落ごとに話している、そんなふうに見ると面白いですよね。ですからよく聞いてくださいよと新しい話題に入っていくわけですね。そんなパウロの説教スタイルを見ることができます。で、パウロはここで、3つに区分して、 何を話したかというと、イエス・キリストが誕生するまで、救い主が誕生するまでのイスラエルの歴史を区切って話しています。つまりイスラエルの人たちに馴染み深いイスラエルの歴史の中で、つまりイスラエルの歴史を通して救い主について約束して、その約束が順々にあったんだよということを説明していきます。私たちもできるだけですね、正確に自分の救い主を紹介できるように、自分の信じていることをこうまとめて整理しておきたいものであります。で、パウロはこの14節から会堂の礼拝において説教を始めますが、15節を見ますと、13章の15節を見ますと、律法と預言者の朗読があって、それについて説教していくわけです。その箇所を通して、今日のスタイルと非常によく似ています。ですから、ユダヤ人もイスラエル人たちも、そしてまたこの旧約聖書の神を信じている改宗したユダヤ教徒たち、異邦人のユダヤ教徒たちも、自然な形でパウロのこのメッセージをこう聞き入っていくんでしょうね。よく聞き慣れた馴染み深いイスラエルの歴史からこう入っていくわけです。ということは、私たちが信じている救い主っていうのは、ある日突然ポンと出てきたわけじゃないってことです。この歴史をずーっと考えてみますと、もしアブラハムからイスラエルという国が始まったというふうに考えますと、アブラハムっていうのは紀元前2000年ですよね。この話こそ、こう言えることができます。イエス様の救い主の誕生というのは、ある日突然出てきたのではなくて、アブラハムになされた約束からずっと続いて、その約束が語られ語られ語られてきて、そしてその結果として、イエス・キリストが誕生した。このようにイスラエルの歴史をこのパウロは振り返っていきます。そうすると、このまず17節から18節もちょっとざっとここのところを見ていきますが、17節から18節でまとめているところは律法についてです。で、律法と言ったときには、それはモーセ五書を指しているだろうと思いますが、それと律法と預言者と言っています。預言者といった意味では、狭い意味で預言書と言われるものですが、それだけではなくて、ヨシア記から列王記までの、その預言書ではない、その旧約聖書の中で出てきた、聖書には書かれていないけれども、いる預言者も含めています。つまり、エリアとかエリシャは預言者ですけれども、エリア書なんてないでしょ。で、エリシャ書なんてのもないです。だから預言者、聖書の中で預言書として書いている預言者も含めて、聖書に書いていないそういう預言者も含めて、この預言者っていうふうに言っているわけですね。ですから、ヨシア記から含めまして、列王記までの歴史書を含んだ事柄が、この預言書と預言、律法と預言者という形での朗読があったと、22節までで書いてあります。で、私たちクリスチャンがイエス様を救い主として信じたり、述べ伝えている福音というのは、先ほども言いましたように、このような2000年という歴史の客観的な事実の上に成り立っている信仰だということです。で、私たちの信仰というのは、この聖書というのが、ただ単に物語だとか神話だとか、そういったものを信じているんじゃなくて、実際の私たちの歴史の中に起こった事実、歴史に基づいて、ついてなされた神様の技を信じる信仰なんだということです。このことはとても重要です。ですから、聖書の中にある奇跡と思われることが、信じられないキリスト教信仰はないんですよね。これを事実だと信じているんです。 事実でなければ神様の働き、神様の約束というものも事実だと信じられないわけです。で、ですからここで言われている、パウロが言っているのは、歴史の中でちゃんと事実として起こってきた出来事の中の一つに、大切な一つに、実は救い主の誕生の約束があるということなんです。そういう歴史を積み重ねての、この、救い主の誕生だということですし、その救い主は、実は、復活される救い主だということも、旧約聖書の歴史の中で何度も何度も約束されている出来事なんですよと、パウロは語っていくわけです。そういう意味で、このヘブル人の手紙の12章の一節でこういうふうに記者は言ってますよね。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと言っているところです。つまり私たちはイエス・キリストが復活された、誕生して復活されたということは、多くの証人たちがいて証言している出来事なんです。それはイエス・キリストが生まれる前からの証人がいるということです。誕生と復活の証人がいるということです。そして今もいますっていうのがパウロの説教なわけです。ですからイスラエル2000年の歴史に登場してくる雲のように多くの証人たちがいるんだと、私たちの信仰にはそういう証人たちの証言のもとに私たちの信仰があるんだということをパウロはまず主張します。私たちは、私などもよくそうなんですが、私の痛みや苦しみ、または私の信仰の戦いっていうのは私の戦いであって、誰も私に代わったり私の信仰の戦いの苦しさや悩みを知らないだろうと、私なんかついこう独りよがりしてしまうんですが、ヘブル人の手紙の記者はそう言ってないんですよね。その信仰の戦いっていうのは多くの証人がいて、多くの長い歴史、2000年という歴史の中で実は戦ってきた戦いでもあるということは、私たちにとって新しいとか初めての戦いというのはないということも言えるんじゃないですか。ヘブル人の記者は言っているんです。私たちがあった信仰の戦いというのは、かつて多くの証人たちが戦ってきた戦いでもある、何も特別に新しいことではないということを言っているわけであります。そしてその私たちの戦いの、信仰の戦いで保ち続け約束を信じてきた、その結果として私たちに与えられたのがイエス・キリストという救い主なんだ。まさにあのイスラエルの歴史の中で多くの試練を戦ってきた、その全く解決としてのイエス・キリストの誕生というのが今ここに実現をした。そしてそのイエスは旧約聖書の中で予言されているように復活されたお方なんだ。旧約聖書の中で2000年ずっと約束として伝えられ、信じられてきたそのキリストの復活をもって、それ私たちの一切の解決がそこにある、キリストにあるということを弁明しているわけであります。さて、ここでパウロは、の説教の中で、とても面白いことに気づきます。で、どういうことかというと、この先ほどの16節からずっと、このイスラエルの歴史をパウロは簡単に語っているわけなんですが、ここにちょっと驚くべきことがあります。それは何かというと、アブラハムからダビデまでの歴史、ダビデが紀元前1000年頃だと言われますから、 その千年間にいろんな預言リーダーが出てきます。そしてイスラエルの歴史があります。でもそのアブラハムからダビデまでの千年の歴史の中にはイスラエルの民はどうですか、様々な失敗や不従順や罪や不信仰があったでしょ。だけどパウロはそれら一切何一つその不従順や失敗について語っていないんですよね。そもそもですよ、このイスラエルの民が40年エジプトから出て40年の旅をしなければならなくなったのは原因は何ですか？イスラエル人の不信仰から来る不従順でしたよね。それが原因で40年の荒野の旅があったんですが、しかしその18節でこの約40年間荒野で彼らをこの耐え忍ばれた、まあ別の訳ですとこの養われたというふうに昔は訳してます。つまり訓練したって言うんです。この40年はこのイスラエルの民の神様に対する不従順の結果だって言ってないんですよね。耐え忍ばれた、または訓練されたんだというふうにも言っている。養われたと9番にはあります。訓練のためだと言っています。またこのサムエルの時代はどうだったでしょう。イスラエルの歴史の中で民の預言者に、この民はですね、サムエルの時代、神の預言者に指導されるよりも他の国々と同じように王を求めました。で、求めた結果最初にサウルが王として、立てられます。でもサウル王は不従順と傲慢のゆえに退けられます。そしたら神様は、ほれ見ろと言ったって言うはずなんですけれども、でもほれ見ろ、お前が、そんなお前たちが勝手なことを求めるからだ、とは言わなかったんですよね。神様はそのイスラエルの民を憐れんで、ダビデを王に、またお立てになりました。神様がそれを恵みとして、ダビデを憐れみとして王とされたわけです。じゃあその神様によって建てられたダビデはどうです？本当に従順でずっとその生涯神様の前に罪を犯さないできたのかっていうと、私たちが聖書の中で記されている記録をざっと見ても思い出すのはカインの罪ですよね。バテシャバとのカインの罪が実際にはあります。そしてまたそのバテシャバの夫ウリアを殺すという殺人の罪もあります。そしてそれだけではありません。神様の御手に導かれる祝福をよりも自分の財力や軍事力を頼って、そしてそれを数え上げるというその罪も犯します。そして自分の力を誇るようなこともします。そういうふうな失敗をしたんです。そのような事実があるにもかかわらず、パウロはこの説教の中で神の恵みばかりを数え上げていきます。そして23節です。その恵みのクライマックスとして23節、神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりましたというふうに結論付けていきます。ですからいろんな罪を犯し不従順があったとしても、神様はそれによって神様の恵みというものは消えることはないということのようです。私たちはよく、あなたが不従順だったから、不信仰だったからあなたは祝福はないんだという言い方をする場合があります。でも聖書を見ていくと、確かに私たちは不従順で神様の御心と離れたことをしてしまうということがあります。だからといって神様のご計画、神様が私たちに与えてくださった約束、救い主が私たちから離れるわけではありません。私たちの救いがなくなるわけではありません。なぜならばそれは神様の恵みとして与えられるからです。救いという、救い主というのは恵みとして与えられるものであって、私たちの努力や行いによって与えられるものでないことをパウロはこのイスラエルの歴史を通して語るんです。それが実はこの23節のこういう様々なことの中で 神様はその約束は変わらずにイスラエルに救い主をお送りになったんだよ。恵みですよねって言うんです。イエスがこの地上に来られて私たちの救い主となられたって、これは本当に恵みなんだよ。これはイスラエルの歴史自体が神様の恵みの中にあったということをはっきりと教えているでしょう。ということをまず第一点で話します。そこで今度は26節以降で何が話されるかというと、イスラエルについての直接的な、証に、メッセージに移っていきます。で、27節でこう言います。このイエスを、このエルサレムに住む市民や、また指導者たちは、このイエスをこの認めず、預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めて、その預言を成就してしまいました。面白いですよね、ここでね。パウロが言ってるのは、エルサレムに住む人々も、そしてまたエルサレムのそのユダヤ人たちの指導者たちも、このイエスを神からのメシア救い主として認めなかった。で、しかも、預言者の言葉を聞いていながら、その預言者の言葉を正しく約束の言葉を理解せず、それどころか、理解しないどころか、まあ理解しないからなんでしょう。イエスを罪に定めた。でもです。神様の約束預言は変わらなかった。いや、むしろ成就したって言ってるんです。すごいことだと思いません？私たちの努力や私たちのその信仰深さだとか熱心さが予言を成就させたんじゃないんです。当時の人たちから見れば神様に対する反発です。神様の約束を信じない不信仰が実は神様のご計画を妨げることはなかったんです。いや、むしろ成就したんだとパウロは言います。そして28節、その罪に定めたんですけれども、死罪に当たる何の理由も見出せなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要した。もうここで何が明らかになりますか。イエスが殺されたっていうのは明らかに殺した人たちの罪の結果だ。罪そのものがイエスを十字架に殺したんだと、これはもう明らかのことだとパウロは指摘していくわけです。で、それが成就したことなんだと言うんです。え？イエスを十字架につけた人たちの罪がイエスを十字架につけた。でもそれは神様の預言が成就したことなんだ。罪がイエスを十字架につけた。でもそれが預言の成就だ。となると、ここに29節の結論が出てくるんです。29節でこう言ってます。十字架につけ、こうしてイエスに書いてあることを全部成就し終えて、後イエスを十字架から下ろして墓の中に納めた。と、こうあります。このイエスが十字架につけられるということです。木から取り下ろされてというこの言葉にとっても重要なポイントがあります。これは何かというと、これも言葉は新命記の21章の23節からにあるその言葉の実はを意味しているからですね。そこにはこうあります。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地として与えようとしておられる地を汚してはならない。つまり木に吊るされるってのは神に呪われたものだっていうんです。はい、今さっき言いましてね、人々がの罪がイエスを十字架につけて木にかけたんです。そしてそれは神様の約束がの救いの約束が成就するためなんだ。成就したことなんだ。で、その罪が これイエスを十字架につけたということは、神に呪われたものとなったということなんだというふうに言ってるんです。そうすると、神様の約束のというのは何かというと、人々の罪によってイエス・キリストが神に呪われたものとして十字架につけられて殺されるということが神様の約束だったということです。計画だったということです。ですから、イエス様は神様から呪われたものとして処刑されたとパウロは言っているんです。でもそれは神様の約束であり、神様のご計画が実現したことだ。それはまさに罪の呪いを、あのエルサレムの指導者たち、ね、エルサレムに住むユダヤ人たちの罪の呪いを本当ならば彼らが受けなきゃならないのにもかかわらず、イエスが代わりに木にかかって呪いとなった。まさに罪を背負って死なれたのがイエス・キリストだということをパウロは言っているんですよ。で、これが神様の約束なんだ。これが神様のご計画なんだ。だから私たちは言うんですよね。イエス・キリストは私の罪のために十字架について身代わりとなって死んだんです。と私たちは告白することができるわけです。しかし、です。30節。しかし、なんですよ。しかし、神はこの方を死者の中から蘇らせたのですと言います。復活であります。この復活したというこの出来事も神様の約束によるんです。予言によるんです。で、この、復活したということについて、この二つの確かな証拠を持って、言っています。で、一つがその約束なんです。で、多くの31節でこう言っていますね。イエスは幾日にもわたり、ご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。この復活したという第一の、証明ですか、証拠は何かというと、幾日にもわたって、弟子たちにこの現れたということです。で、このことってとても重要なんですよ。幾日にもわたりっていうのは何かというと、一時的な錯覚だとか幻ではないということを言っています。幾日間もその錯覚をしているとか幻を見ているって言ったら、その人はちょっと精神的におかしくなっちゃってるということであります。でもそうじゃない。で、しかもです、エルサレムからって言ってますよね。ガリラヤからエルサレムに登った人たちって言ってますから、イエス様のと一緒にずっと行動を共にした人っていう意味です。だから、イエス様、復活したお方がイエス様かどうか、そうじゃないかっていうことをちゃんと見分けることのできる人っていう意味です。そういう人が今も生きて、イエス様が生き返ったことを証言していますよっていう第一の証拠であります。そして第二の証拠は何かというと、32節で記されています。それはこれです。私たちは神が祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。つまり旧約聖書から2000年、ね、このイエスが生まれる2000年前からずーっと神様がイスラエルの人たちに約束してきたこと、その約束が証拠だよって言ってるんです。私たちはそれってとても重要なことだと思うんです。もう私たちも時々前から言ってたじゃない、ほら前私が言ったでしょ、だから今私がやってることは正しいんだよっていう証拠になるでしょ。 やめときゃいいってあの時言ったのにあなたやったから今こういうひどいのよ、だから私の言ったことは正しいんだよっていう証明で私たちよく言います。パウロも同じです。旧約聖書の中でずっと前から2000年来ずっと神様が約束していたこと、言ってきたことです。それが今実現しているんだよ。でその中でいくつかの聖書の箇所を取り上げています。一つが詩編の第2編ですね、この33節です。そしてまた二つ目が何かというと34節です。この34節もこれもイザヤの予言です。これを引用してそれが今実現したんだと話します。そして三つ目が何かというとこの35節であります。でこの35節もこれも詩編のこれが予言です。それが今実現をしたということを取り上げています。まさにこのようにして、復活というのは聖書が記す奇跡中の奇跡として今実現をした。奇跡って言うんですから、私たちの努力や私たちが頑張って何かするものではなくて、神様が一方的に起こす出来事です。この歴史の中で見える形で起こす出来事です。その起こす出来事として、聖書の記録が示す奇跡中の奇跡、つまりイエス・キリストが復活したということ。これはまさに多くの証人がいるということ。そしてもう一つは、前々からずっと言われていた約束、旧約聖書の約束が実現したということ。だからこれだけの証拠があるんですから、信じられないはずがないではありませんか。信じられるじゃないですか。しかもその死というのが、私たちの罪の身代わりとなって、呪いとなって死なれた十字架の死であり、そして復活も、これもイエスが救い主であり神であることの証拠として、確かに前々から言われていたことが今起こった事実なんです。これほど確かなことはないでしょう。としたならば、イエス・キリストが復活したということを信じれるならば、イエス・キリストが湖の上を歩かれたこと、5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちを養ったこと、そして重い皮膚病になった人の一瞬にして治したこと、そして目の見えない人の目を開けたこと、そして口の聞けない人の口をが聞けるようにしたこと、手の悪い人が一瞬にして治されたこと、それらのことも当然信じられるのではないでしょうか。で、私たちはもう一つ、ちょっと長くなってしまってすみません。もう一つ今問題が起こってます。奇跡っていうことです。ある教会の修復を見まして、私とても驚きました。今も癒しの奇跡が起こるということを求めている。そういう人たちがいるということです。そして何か特別な奇跡がこう起こったらば、その人は特別に霊的にこうステータスが高いって言ったらいいんでしょうかね、こう位が高いっていう霊的な存在であるかのごとくに自慢をする、そういう傾向が実は私たちの身近な中でそれが言われてきているっていう、そのことに驚いております。それは実に奇跡とか予言ということがどういうことなのかということを知らないところから来るでしょうね。混乱だろうと思います。で、よく聖書を今までこのパウロのように歴史をちょっと旧約聖書も含めて見てください。そうすると、実に奇跡だとか予言というものがたびたび聖書の中にこの出てくる、そして記録されているにはちゃんと理由があるということをぜひちょっと見ていただきたいです。それは予言も奇跡も二つともある特定の時期に集中して起こっているという事実に目を留めていただきたいんです。 で、それらはですね、ある特別な時代、状況の中に奇跡や予言が集中的に起こったと聖書に記録されているという点であります。で、そのある特別な時代とか状況というのはどういう時かって言いますと、神様がイスラエルの民をエジプトからこの脱出させる前後から脱出された後、40年の荒野。その時に奇跡が頻繁に起こりますよね。10の奇跡から始まりまして、たくさんの奇跡が起こってきます。そしてまた奇跡が起こったことの中にはサムエルの時代です。つまりどういうことかというと、イスラエルがカナンの地に入って、そして、他の国々と同じように王を立てていこうとします。そしてカナンの周りの国々からイスラエルの民を守るために、国家として確立させるために神様が特別に働いた力として奇跡がたくさん起こっています。そしてまた預言者もたくさん出てきています。そしてさらに、その後、イスラエルの国が混乱をしていきます。南と北に分かれて。そして、イスラエルの国が、国の存続そのものが危ぶまれるときに、エリアだとかエリシャだとか、という預言者が起こり、そして奇跡がなされていきます。そしてまた、今度はイスラエルの国が滅びるときです。ユダという、王国が滅びてエルサレムが陥落していくとき、つまりエレミアの時代ですよね。エゼキエリア、エレミアの時代にもこの奇跡や予言、幻というものが頻繁に起こりました。そしてこのイエス様の時代です。つまりイエスが本当に約束のメシアだということがはっきりとされるために、そしてそのイエスの弟子たちの使徒たちって言われ、その人たちの証言、イエスについての証言が確かであるということ、イエスが確かにメシアであるということがはっきりとするまで、奇跡が起こりました。で、人の働き見ていくでしょ？これも面白いです。前半には奇跡がたくさん起こっていることがあります。でもね、後半になると奇跡が本当に少なくなっていきます。記録が少なくなる。つまり、キリスト教、イエスが神であること、救い主であるということ、そして、人たちが教えた、その教えが神からのものであるという証言が確かであるということが証明された時点において、ほとんど奇跡はなくなっていきます。ですから、2世紀、3世紀のキリスト教の文書には奇跡の記事はほとんどありません。そういう記録はほとんどない。じゃあ今も絶対にないのかっていうと、いや私は医者を通してでもあるし、また様々なことを通して癒しというのが全くないというふうには思いません。それも癒しだと思います。祈りによって私たちは支えられるという支えがあります。でもそれはイエス様がなされた奇跡の癒しとは全く違います。イエス様のなされる癒しというのは直接です。何か医者を通してだとか薬を通してなんていうことはないですよね。ですからそういった奇跡と、もし今度奇跡が起こるとしたらばどういう時でしょう。週末の時じゃないでしょうかね。イエス様がもう一度来られる時、まず私たちが復活させられて、そして天に昇っていくという、その奇跡、これも奇跡でしょうね。でもその奇跡は信じられる奇跡です。なぜならばイエス・キリストが復活しているからであります。その前例があるからです。で、私たちはこのようにして、こう考えてみますと、やはり今私たちは聖書によって知られているその奇跡や予言というものは、今は聖書が確立された。神の言葉が、これが確かに神の言葉であるということがはっきりとした時点において、ほとんど新しい予言、そしてまた新しい奇跡というものはほとんど記録されていません、ありません。ですから今あえてないというよりも あえて奇跡は必要とされていないっていうふうに言ったらいいんでしょうね。そういう時代なのであります。ですから、このイエス様の時代でも、奇跡が行われているイエス様の時代でも、重要なことは何かというと、律法と預言者が読まれたというふうに言っています。つまり、聖書の朗読があった後、神様の恵みについてパウロは証言していきます。そしてその中で、このパウロの証言の中で、ほとんど奇跡は言ってないでしょ。約束があったということだけがずっと言われてきているわけです。ですからパウロにとって私たちが驚くべき奇跡が目の前にするかしないかということはあまり重要なことではなくて、大切なことは神様が私たちに救い主をお与えくださっているという、そしてその救い主は呪われて十字架につけられて復活したという、その約束があるという、そのことのための奇跡であり預言であるということであって、中心は奇跡は予言ではない。その約束にあります。こうして、実は、実際、この時代に多くの人々は、このイエスの、この十字架の死と、この復活というこの問題について疑うものが非常に多かったようであります。今だから信じられないのではなくて、昔からそうだったようであります。ですからここにこういうふうに言いますね。この私たちは自分たちの行いによって私たちは義と認められるわ、39節で言います。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信ずる者は皆この方によって解放されるのです。で、この解放されるという訳なんですが、昔は義と認められるというふうに訳されてるんですね。直訳だと義と認められるという言葉なんだというふうにここの欄外に書いてあります。そうするとですね、モーセの律法によって、行いによって、今までずっとイスラエルの歴史を通して、パウロが語ってきたことは何かというと、モーセの律法、つまり私たちの行いによっては神様の前に受け入れられる、救われるということはできないんだっていうことをずっと言っているわけです。イスラエルの歴史も何かというと、神様の恵みによって支えられてきたんだということを言っているわけです。で、今も私たちも同じです。私たちが救われるのは神様の恵みによってであって、律法を守る行いによってでは救われないんだ、義と認められないんだ、つまり解放されないんだって言ってるのは、罪から解放されないんです。罪の裁きからは解放されないって言ってるわけです。つまり義と認められないって言うんです。でも私は残念ですね、解放される解放されるのですというよりも、義と認められるのですの言葉の方がいいと思うんです。なぜならば、これはね、解放されるっていうことと、義と認められるということ、大きな違いがあります。それは何かというと、この裁きから免れられるっていう意味で解放されるですけれどもね、義と認められるっていうのは、ただ単に罪から解放されるだけじゃないんです。あなたは正しい人間だよと神様に認められるということなんです。で、正しい人間だと認められるということはね、もうあなたは自分の努力でその罪を犯さないように努力しましょうということを進めていないんです。もうあなたは義です、正しい人間です、神様によって天国に入るべき人間ですよと承認されたという意味です。だから私たちが頑張って罪の刑罰から免れるように努力するということはありえません。なぜならば、もう天国に入る切符をもらってるんです。資格をもらっているんです。それが義と認められるということです。ですから、義と認められるという訳の方がいいなというふうに思います。私たちはただ単に罪の刑罰から解放されるだけではありません。義と認められるんです。これから私たちはまた失敗をしてしまうかもしれません。 神様に不従順になってしまうかもしれません。でも私たちは義と認められたんです。もう天国行く切符をもらってるんです。ですから私たちは天国に入れないことはない。だから罪を犯してもいいと言ってるわけじゃないですよ。決してそうではないことをパウロはローマ人への手紙の中で言っています。でも私たちは失敗をしちゃった、不従順になってしまった、もうダメだというふうに言う必要はないし、言ってはならない。それがあなたは罪から解放されたんじゃなくて、あなたはそれどころか天国に入るにふさわしい人間というふうに認められたわけです。それが義と認められる。ですから私はこちらの方が良いかなというふうに思うわけです。そしてでも義と認められるということのためには、実はどうですか。このことは40節ですぐ終わります。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。じゃあどんなことか、預言者に言われて警告されていることはどういうことかというと、身をあざける者たち驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。だから信じられない当然だって言ってんじゃないんですよね。信じられないことが今起こったんだ。だからあなた方は預言者たちが警告しているようなものになってはならないよと言っているわけですね。イエス・キリストに救う力があるかどうか疑わしいかと言うならば、いいえ、そうじゃない。もうすでに神の救いはアブラハム、イサク、ヤコブを救い、旧約の雲のように多くの証人たちを通して、神の約束が真実であることを私たちに教えてくれたし、神様はイスラエルの民を恵みによって導いてこられた。これは確かなことだ。それを多くの証人たちは証言して生きています。ですから、私たちがイエス・キリストを信じるということは、決して無謀な博打をするような駆け引きの問題ではないよと言っているわけです。だから多くの人たちは信じない、信じられるものかというふうに言うかもしれない。でもそのことも旧約聖書の中でもうすでに予言されて警告されている。そして私たちはイスラエルの歴史を神様が扱ってきたその導きを見てみるならば、信じられない理由があるわけはないじゃないか。信じられるではないか。十分に合理的なイエス・キリストを信ずることは十分に義にかなったことであると言っているわけです。そうですよね。そうすると41節で言っていることは実際に多くの人たちが思っていることですし、考えることです。で、それが普通なのかもしれません。でもだからこそって言ったらいいでしょうか。信仰を私たちが今持ち続けることができているのは、信じることができたのは、まさに一方的な神の恵みによるんですよ。その恵みが私たちは共に、神が私たちと共にいて今も与え続けてくださっているんだ。あなたは決して一人ではないし、恵みから落ちることはないよ。義と認められたんですから。義と認められたものを神様は約束に従って義と認めてくださったんですから、もうあなたは義と認めない、もう資格がないと放り出すようなことはない。でも世の人たちはきっとそういうふうに言うでしょう。そしてまたそれが当然のことのように思うでしょう。でもイエス・キリストによって義と認められるというこのこと自体は信じられないことですけれども、神様の恵みとして私たちに与えられたことである。それを覚えなさい。信仰っていうのはやっぱりそのことのようです。それを信頼していくっていうことが信ずるということではないでしょうか。闇雲に目くらべっぽうに信じるんじゃなくて、そういうことを信仰とは言いません。私たちは神の約束と多くの証人というその上に立って、それでも信じられないのが当然ですけれども、今その約束の上に立って信じられていることは、 神の恵みをいただいているということを覚えるべきことであって、神を褒めたたえる理由が十分にあるわけであります。イエスを信じることができているということ自体、神に感謝し神を褒めたたえる十分な根拠であります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主に与えられた信仰が本当に恵みであること、そしてまたこの恵みが私たち主と共にある恵みであること、そして主が私たちを決して離れることがない、義と認めてくださったことのゆえに私たちといつも共にいてくださる、その恵みをいただいていることを覚えて心から感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。